耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1152回6月11日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん最近何か計画倒れで終わってしまったなんていうことはありますでしょうか。まあ計画倒れといってもですね、人にこれやりますとかね、上司にこれやりますって言った後にやらなかったっていうレベルだけじゃなく、自分の脳内でやろうと思ったのにできなかった、そんなレベルも含めてほしいんです。ああ今日はラーメンを食おうと思ったのになんで俺は蕎麦を食ってるのかみたいな、まあそんなのどうでもいいんですけども、ただダイエットをしようと思ってたのにしてなかったっていうのは結構致命的ですよね。僕も最近ですね、なんかお腹周りがちょっと太ってきたんじゃないかなと思って、いやただでさえ太ってるんですけども、ちょっとこうなんか許容範囲を超えたんじゃないかなと思ってディレクターにちょっと言ったんですよ。ちょっと太ってきたっぽいんだと。したらディレクターがですね、あマクダベダイエットやってないんですか、忘れてた、そこかと思って、最近またマクダケダイエットを再開しました矢島正弘です。今回はですね、ダイエットの話じゃないんですけども、いろんな話、もう仕事でもプライベートでもとにかく計画倒れをしてしまうとか、もしくは計画してやってるんだけどなんかうまくいかない、そんな人にですね、おすすめしたい、すごい安心なあの著者の本です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回ご紹介する本は、不走者より出ております、勝間和代著、女に生まれたらこれを読め、丸活必勝法という本です。まずは著者のご紹介なんですが、ご紹介する必要ありますでしょうか。勝間和代さんです。最近ね、勝間さんの関連でびっくりしたのは、去年の紅白に出てたこととかですね、あさりげなくテレビに出てることが多くてね、いつの間にと、年収10倍アップ勉強法とかインディーへ行こうとかね、あの時代をね考えると、ああ勝間さん有名になったなーって、ちょっと嬉しい気持ちが 90%、 悔しい気持ちが 10% ぐらいです。それでですね、勝間和代さんといえば、公認会計士であり経済評論家であり、まあ、働く女性の象徴という感じのね、女性だと思います。まあ経歴としては、まあ史上最年少の19歳で公認会計士二次試験に合格し、大学在学中から監査法人に勤務し、キャリアを積む一方で三女の母という顔も持ち、2005年にはウォールストリートジャーナルで世界の最も注目すべき女性50人に選ばれた。で、そんな経済評論家の勝間和代さんがですね、まあ、僕らの身の回りのねジャンルを、まあ、10個の丸活という言葉でくくって、まあ、それぞれの活動の中で本当に大切なこと、まあ、僕らが見失いがちな本質を問いただしているのが今回の本です。じゃあ早速内容の方を紹介していきたいんですけど、その前にですね、この本の前提を一つご紹介したいと思います。まあ、勝間さんというとフレームワークの本なんてよく出されてましたけど、 PDCA サイクルというフレームワーク、皆さん覚えていますでしょうか。 PDCA サイクルね、何の略でしたっけ。プラン、ドゥ、チェック、アクション、計画して実行して評価して改善するというこのサイクルです。この頭文字を取っている PDCA サイクルですが、今回の本はですね、この PDCA サイクルを最大限に活用させるための考え方といっても過言ではないでしょう。まあ、というのもですね、勝間さん曰く PDCA のねバランスが悪い人が多いんだそうです。例えばプラン、計画は立てるんだけれども Do、 実行しない、実行するんだけども評価改善しないと、そもそも計画立てる前に実行している、まあ、そんな人がいろいろいるわけなんですね。まあ、計画倒れなんて言葉がありますけども、この PDCA のですね、バランスが悪いと計画倒れどころかですね、骨折り損とかね、やっただけとか、まあ、いろんな結果が待ってるわけです。だからこそこの PDCA の考えを頭に入れながら、まあ、何々かつ丸活をしてほしいんですが、丸活のうちの一つ、最近よく聞くのが婚活です。この婚活について勝間さん今回の本でも書いてます。婚活というとですね、最近どうよと、スタッフの女の子に聞いてみました。婚活って何を思い浮かぶと、彼女が言った言葉がですね、合コン行こうぜとそういうイメージがやっぱあるんだそうです。で、じゃあ勝間さんもね、合コンへ行こうぜってこの本で言ってるのかって、なわけねえだろとなわけないですよスポーツ新聞載っちゃうレベルですよ。勝間さんが言ってるのはですね、出会いの場を求めることよりも自分にとっての結婚の価値を考えて、その価値に合った相手を探すこと、そこから婚活は始まると言ってるんです。まあ、つまり、プランの部分がおろそかになってるって言いたいんじゃないでしょうか。で、まあ、プランして、ドゥするわけですけども。まあ、そしたらですね、二人の価値観をすり合わせていくこと、結婚生活を継続させる条件と、終了の条件を明確にしておくこと、これが大事だっていうふうに言ってます。 継続させる条件とね、終了の条件、多分今ね、学生の女の子とか聞いて、えっと思ったと思うんですけど、僕もちょっと、うんと思ったんですけども、勝間さんと、今学生の女の子と、僕大体中間ぐらいにいるので、あえて言わせてもらいますけど、終了の条件多分大事です。多分大事です。あの、ビジネスじゃないですけども、あの、契約の内容がはっきりしてる方がね、ならずに済みますし、離婚ということも視野に入れて相手を選ぶっていうのは、そんなに間違ったことじゃないと思います。まあ、恋に恋してる女の子はですね、まだ婚活の前に恋活っていう話もこの本に書いてますから、そちらの本を読んでから婚活の方のレベルに行ってください。で、まあ、ちょっと今、下世話な話になっちゃいましたけども、勝間さんこの本でですね、失敗を恐れてはいけないっていうことを繰り返しおっしゃってます。これは今までの本と似てますけどもね、失敗をすればするだけで成功に近づくというわけでですね、まあ、プラン立てたけども実行しない、まあ、do しない人のため、これのね、大事さも言ってるわけです。さっきのね、婚活の話は企画倒れどころか企画なしで実行してしまいましたけれども、そもそも、だいたい僕らぐらいのですね、29歳男性とかね、30代男性ぐらいのね、アラサーの男性のうちモテない人はですね、多分このドゥしないからっていう、モテないんだよっていう話が結構多いと思います。意外と僕らは企画立てるの上手なはずなんですけども、実行しない。なぜか失敗を恐れてるからだと。僕はなんか婚活と恋活のところに当てはめてしまったんですけども、まあ、全ての活動に当てはまると思います。失敗を恐れるなと、失敗をすることによって成功に近づいていく、これは非常に勝間さんらしい、言い方ですね。では次に取り上げる活動なんですけども、これはね、新しいですね。エコ活、エコ活動、皆さんしていますでしょうか。まあ、例えばね、マイ箸とかマイバッグを使うっていうのは、ね、エコ活かもしれませんけども、それだけで満足していませんでしょうか。もちろん今の素晴らしいことなんですけども、その次のステップに進んでいませんかっていうのが、勝間さんの意見です。それはですね、生活をジャストインタイムにするということなんだそうです。すいません、ちょこっとだけ笑っちゃいました。ジャストインタイムってここで使う言葉かと思ったんですけどね。これどういうことかというと、まあ、必要なものを必要なだけ買うっていうね、非常にトヨタ式な話なんですけども、昼間にできることは昼間行ってしまうっていうのもジャストインタイム。何でもですね、これディレクターが教えてくれたんですけども、冬場にトマトを1個作るのに、トマト10個分のエネルギーが必要だと。トマト夏野菜ですからね。本末転倒の話があるわけなんです。というわけで、この大量消費の時代に、消費のスタイルっていうのをちょっと変えると。必要なものは必要なだけ買うっていうのが、結構エコに結びついていく。そういうお話なんです。で、自分のライフスタイルをどういう風に地球環境に優しい形に変えていこうかって考える、このエコ活プランっていうのが大事だよっていうのもこの本に書かれています。多分ね、エコに関しては皆さんただやってるだけって人結構多いと思いますよ。もしくはね、やってもいない、知ってるだけ、そういう人多いと思います。なのでこれちゃんと PDCA サイクルを回してエコ活やってみてはいかがでしょうか。ちょっと僕まだ説明足りないと思うのでね、説明、詳しい説明はこちらの本読んでみてください。というわけでエコ活新しいですね。では最後にですね、こちらの本まとめようと思ったんですけど、まとめる前に、この丸活に当てはまる10個の活動、まあ、10活なんて言い方もしてますけども、何があるのかご紹介します。まずはですね、人活、もしくは人活っていうのかな、人の活動と書いて人活、そして美活、美しい活動、就活、恋活、婚活、産活、産活っていうのは産む活動ですね、そして住活、住む活動、エコ活、財活、財産の財、日本活、最後の日本活というのは、まあ、日本を考えよう的な活動ですね。まあ、最近のその勝間さんらしい意見はやっぱりその日本活とか美活とかその辺ですかね。で、産活とかね、婚活とか就活っていうのは昔から勝間さんが言われてることと大体矛盾してませんし、これ面白い切り口だなというふうに思いました。まあ、就活、婚活ぐらいは昔からあったんですけど、他は結構造語っぽくてね、あ、こういう概念面白いなっていうのが素直な感想です。で、勝間さん自身はこの本をですね、特に女の人、若い女性に読んでほしいというふうに考えているそうです。まあ、産活とかはね、確かに男性できませんから、埋めませんからね。まあ、読んでもちょっと仕方ないかなって思う部分あるかもしれませんけれども、ただね、自分のこととして考えるんだったら、やっぱり就活とか、恋活、婚活っていうのは参考になると思いますし、産活もですね、もしパートナーいる方は、パートナーのことだと思って読めば、十分面白いと思いますから、これはね、ぜひ、チェックしてみてください。 で、今回ディレクターがちょっと若い人なんですけどね、大学生時代の就活のエントリーシートの話言ってくれまして、勝間さんが言ってることにすげえ、納得してくれたらしいんですけども、今なんかいろんなセミナーとかがあってですね、エントリーシートってのはこうだみたいな流れがあって、早い人はもう大学2年生からこのエントリーシートの書き方みたいなのを学び始めるらしいんですよ。でもですね、勝間さんは、エントリーシートをどう書くかが大切なんじゃなくて、仕事を通じて長期にわたってできるだけ幸せになるにはどうしたらいいかを考えることが大切なんだと言ってるわけなんですね。もう至極もっともだと思います。これは本当男女ともに当てはまると思うのでね、PDCA サイクルを結構ね、広げて考えてますけども、本当単純で分かりやすいフレームワークなので、広げてもね、理解しやすいと思います。PDCA サイクル初めて聞くっていう人もですね、これで、この10個の活動をね、うまく回して人生を豊かにしてみてはいかがでしょうか。女に生まれたら、みたいなこと書いてありますけども、男性にもおすすめの一冊です。ぜひ読んでみてください。では、書籍情報です。女に生まれたら、これを読め。丸活必勝法。勝間和代著。不走者より税込み1260円で発売中です。というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせです。今回の本女に生まれたらこれを読め丸活必勝法の発売を記念して、6月19日に、勝間和代さんの講演会が開催されます。本には書ききれなかった丸活の秘訣を講演会に来た方だけに指南する他では絶対に聞けないドキドキの内容となっているそうです。日時は6月19日土曜日、午後3時30分から午後4時30分の講演で、会場は新宿西口モード学園国運タワー国運ホール B、新宿西口モード学園国運タワー国運ホール B です。参加方法は税込み1000円で発売中のチケットをお買い求めの上直接会場までお越しください。チケットはブックファースト新宿店地下2階 E ゾーンレジカウンターにて発売中ですが、お電話でも、受け付けております。電話番号は 03-5339-761103-5339-7611です。先着400名様だそうですのでね、ちょっと急がないと危ないかもしれません。ちなみにお電話でのご予約はお一人様1枚になっていますのでお気をつけください。さらにこの講演会の詳細な情報につきましてはですね、今新刊ラジオで僕喋りましたけども、不走者さんの公式サイトに書いてあるそうなのでね、こちらにアクセスしてください。新刊 JP のサイト内にも不走者さんのですね、公式サイトのリンク貼っておきます。今回の新刊ラジオは第1152回6月11日分ですから、そちらのページ内にリンクを貼っておきますのでね、ご確認くださいませ。新刊 JP のアクセスは各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆さんのご意見ご感想のメールもお待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうもレバレッジ石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、レバレッジ
意味わかってます？
なんレバレッジもう あれですよ肝臓とかのことでしょ。
いやレバーレバ
まあそんなわけでですね、レバレッジの意味に関しては僕は答えませんけれども、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
レバレッジリーディング。はい。はい、過去類を見ないぐらい強引に入りましたね。まあいいや。
まあこんな時もありますよ。
はい。まあレバレッジリーディングってね、まあ本田直樹さんの本なんですけども。
はい。もうレバレッジの本田と言われた。
そうそう。まあ本田さんが出てるからレバレッジついてんじゃないかなって。
それついてますよ。
ちょっと邪推してみます。
はい。
今回の本はですね、本田さんの読書術の本。
はい。
もう読書法。
はい。
なんか速読より多読とかいろいろ書かれてますけども。
はい。
まあ本の中にね、書いてあるのが、ね、基本的にまあ本田さんがこういう風に本を選んだらいいよとか、こんな風に本を、読んだらいいよとか、うん、こんな風に本を整理したらいいよって、ね、書かれてまして、
はい、
まあ今までの本田さんの本と同じように、まあ、すごい分かりやすく一個一個のノウハウを教えてくれてます、
うんうんうん、
僕がいいなと思ったのはですね、本棚の整理の仕方、
はい、
本田さん職場の本棚は仮に置く場所だからってことであんま整理しないらしいんですけど、はい、簡単な整理方法があって、
はいはい、
上に行けば行くほど面白い本、下に行けば行くほどつまらない本、
あ 下の方が取りづらいですもんね。
そう、横軸はなんとなく緩めにジャンル分けしておくだけと。
はははなるほどね。
そう、これなかなか面白いなと思
って。はい、
ついつい僕らって出版社別とか著者別とかで集めようとしたじゃないですか。
ああ、そうですね、なりますね。
ここは自己啓発とか。
はいはいはいはい、はい、
でもその中で普段読む本とか面白いと思う本ってのは結構希少少ないと思うんですね。
そうですね、取りやすいところにやっぱあった方がいいですよね。
そうそう、だから面白い本が上にあればあるほど、うん、まあ粗密みたいな感じになってくるのかな。
はっはっは、なるほどね。まああと本の選び方とかもまあいろいろ書いてますので、本の選び方とかもいろいろ語られてますので、ぜひぜひ聞いてみたら面白いんじゃないかなと思います。で、一応ちゃんとあのレバレッジについて説明しておくと、例えばあの本って一冊1500円ぐらいじゃないですか、
はい、
でそれで15万円ぐらい の利益を自分で上げられるよっていう意味でレバレッジなんですよ。
自己投資っていうやつね。
そういうことですね。というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイト Feebee で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナで FEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。
レバレッジ。
レバレッジ。